まるで自分の夢を語り継ぐみたいに、僕は街灯の下で童話に引き込まれてしまった。すると、
ねえ、こんなところで何してるの？
とすぐ近くに声が響いたので、思わず立ち上がりそうなくらい驚いた。慌てて見上げると、そこにねむこさんが立っていたのである。あれ？学園祭の準備は？ちょっと驚いてしまう。
うん、先生が今日はもう終わりにしろって追い出されちゃった。
ねむこさんはてへっとした表情になった。かわいい。なんだかうろたえてしまう。
それよりこんなところにいたりして、本当は用事なんてなかったのね。またサボるつもりだったの？ねえ、ねえ。
ねむこさんが真面目な顔で攻めてくる。内心ちょっと嬉しかった。またってなんだよ。知らないふりをしてとぼけると。
だっていつもみんなと一緒に何かするのを嫌がるじゃない。すぐ帰っちゃうし。
そうかな。
そうだよ。缶集めの時だってそうじゃない。
だってあれはみんなで反則するからさ。と言ったら、ねむこさんはちょっと微笑んだ。
うん、あれは反則だったけど。
けど？
反則じゃない時もやっぱり帰っちゃうよ。
誰が？もう一回とぼけてみる。
あなたが。
ねむこさんはつぶらな瞳で見つめてくるから困る。つい真面目になってしまった。悪気はないんだ。ただみんなとは考えもかみ合わないし、うまく話も合わせきれないから、だったら離れている方がマシだと思って。僕は日頃隠していることをつい口に滑らせてしまう。けれども彼女は別に嫌な顔をしなかった。急に笑い出したりもしなかった。ただしばらく、ふーんと考えている様子だったが。
でも、いつも寂しそうにしているよ。本当は、打ち解けたいんじゃないのかな。
いろいろ考えながら口に出すみたいにして確信をつくから、少し困ってしまった。そんな様子、見えるかな？と聞いてみると。
うん、見える。誰も気づいていないから、大丈夫だよ。
と言って微笑んでいる。何が大丈夫なのかわからない。けれども、やっぱり嬉しかった。つい正直に話を続ける気になったのは、秋の公園の夜が、夏の忘れ物みたいな大気を包み込んだばかりとは思えない。そりゃ寂しいよ。誰だって一人ぼっちは寂しいに決まっているさ。特に大勢の中にいればね。けれども本心はその中に溶け込みたいのに、どうしても入ることができないというのは、なんというかな。半分は正しいけど、半分は違ってる。彼女は不思議な表情で見つめている。意味が飲み込めないのは嫌であるらしく、黙って続きを聞いている。僕はやめることができなくなってしまった。本当に自分は、皆が何がおかしくて話題に興じているのか、まるでわからなくなることが多いんだ。それで、一緒にいることがたまらなく苦痛で、どうせ話も合わせきれないのだし、無理をしても、ちっとも心は満たされないのだし、 余計にポツンと阻害されているような気分になってしまう。けれども、一人でいるのだって、やっぱり辛くって、そうして、自分にも誰か一人くらい、本当に分かり合える友達はいないだろうかと、そう思えば、寂しさばかりが溢れ出てきて、それをあなたに見つけられてしまったんだと思う。噴水はまたさっと吹き上がる。サーチライトが四方から黄色い光源を照射する。それでまた風が吹いてきた途端に、二人のところまでしぶきが伝わってきた。それにしても、こんなに内心をスラスラと人に話してしまうなんて、僕はどうしてしまったのだろう。こんなことを言ったって、みんなの嘲笑のネタにしかならないことくらい、よく知っていたはずなのに。この世のすべての人たちが、そんなネタを見つけたくって、うずうずしてはいなかったろうか。それともこれは、僕のひがみ根性に過ぎないのだろうか。僕は、ねむこさんが笑い出しそうな気がして、不意に彼女の顔色を眺めたが、彼女は、きょとんとした瞳で、まっすぐに僕を見つめたまんまであった。
それで、いつもつまらなそうにしているの？
と尋ねられたんで、かえって急に照れくさくなってしまう。いや、別にそれほど大したことでもないんだ。慌てて噴水の方を眺めるふりをした。要するにちょっと恥ずかしかったのである。
あ、雲が少し途切れてきたよ。
ねむこさんが上を向いた。つられて見上げると、厚く覆われていたはずの雲は、急速に流れを変えて、さまよいながらも、ようやくその隙間から、深きみそらが突き抜けて見え始めていた。本当だ。そんなに風が吹いているわけでもないのに、上空は激しいジェットで、基礎を駆け抜けるみたいに、雲が追いやられるんだ。そんな言い回し面白がって、彼女が少し微笑んだ。星が見え出すかもしれないね。と、僕は心から笑い返して、彼女に顔を向けてから、嬉しそうに空を見上げたのである。
星を見るの、好きなの？
真面目になって覗き込むので、ちょっと瞳があっただけで、恥ずかしくって。皆さんと話している時よりはね。と、舌を出して茶化してしまった。
ふーん、そうかな。
彼女は、僕が痩せ我慢をしているのを見抜いてしまったらしい。突然。
ねえ、そうだ。私と話しているのも、やっぱりつまんない？
と、一途に見つめながら尋ねてきた。僕は急にドキリとした。瞳をそらすのが、卑怯なことのように思われて、けれども言葉は、つい軽装に逃れてしまう。軽く首を横に振りながら、
あなたと話していると、とても穏やかです。
と、冗談じみた外人さんの真似をして答えてみせた。それでも、
本当？
と聞いてくるから、思わず真面目になってしまった。僕は嘘なんか嫌いなんだ。そう言って見返すと、あなたはいつの間にか空を見上げていた。髪の毛がふさふさと秋風にたなびいている。
あ、星が見えたよ。
と微笑んでいる。僕は照れくさくなってごまかすみたいに。
わかった。学校の宿題があっただろう。
ねむこさんは、
何？
と驚いたみたいに顔を僕へと向き直った。五七五で何か作ってこいってやつ。
ああ、あの国語の先生の。急にあんなこと言うんだもの、困っちゃうわ。でもね、実は毎年ああやって生徒を脅かしているらしいの。
とクスクス笑い出した。やっぱりかわいいや。
それで何がわかったの？
と聞き直すから、一句できましたと冗談を言ってみる。
本当に？どんなの？
笑っちゃダメだぜ。
あら、いいじゃない、笑っちゃっても。
うん、まあ許そうか。星屑をどんなドラマが夜長かなって言うんだ。
星屑を。
彼女は指折り数えていたが、
あら、ほんとだ。ちゃんと五七五になっているじゃないの。それで、季語が夜長ってわけ？
と、やっぱり笑い出してしまった。実は、宿題の季語例のトップにあったのが夜長だったのである。しょうがないじゃんか。季語なんて全然知らねえし。秋をそのまま入れるのは禁止されてんだから。と、恥ずかしさのあまり口調まで悪くなってきた。
うん、いいよ。いいけど、それで宿題一つおしまい？
そう、おしまい。それから二人で笑い出した。学校に通って、こんな幸せな気持ちになったことなど、ないような僕だから。ああ、今がいつまでも続いてくれたらと願ううちに、ふと例の、金平糖の歌を思い出して、自分の膝元を覗き込んだ。すると、彼女も釣られるみたいにして、一冊の本に、丸い瞳を向けたのであった。
それは？
と不思議そうに眺めながら、ねむこさんはベンチの隣にストンと座ってしまった。服が触れ合いそうに近くなって、彼女の温かみが伝わってくるような気がした。なんだか心が痛かった。彼女はそんなことはまるで知らない。
あれ？子供向けの本じゃないのそれ。ねえ、何何？そんなの読んでるの？
素直に差し出したら、ちょっと表紙を眺めていたが。
あれ？あなたの名前が書いてある。
うん、そうなんだ。
まさか、これ書いたのって。
ねむこさんの瞳がますます丸くなったので、僕は慌ててかぶりを振った。違う違う、そんなわけないじゃんか。ただの同姓同名らしいんだ。ただちょっと、おかしなことがあってさ。僕は向かった本屋の不思議を話し始めた。ねむこさんは、隣にいて、ただうんうんうなずいてくれる。ただそれだけのことなのに、こんなにも胸が熱いのはなぜだろう。温かな安心感が胸いっぱいに広がるのはなぜだろう。そうして、温かいはずの胸がちょっと痛むのはなぜだろう。どうしても、どうしても触れられないもの、それは、あなたへの思いのすべて。清少納言ならそんな歌を奏でるのではないだろうか。僕はよっぽどのぼせているらしかった。
それであんな古い雑誌を手に入れてきたの？
二 普通だったら、そんな冗談あるわけないじゃないと、バカにしそうなところを、ねむこさんは懸命に聞いてくれる。僕は嬉しくなって。そうなのさ、僕もびっくりしたよ。ほら、ちゃんとレシートだってあるんだ。と、財布の中から取り出してみせると、そこには紛れもなくあの雑誌と、それから児童書とカタカナで書かれた金額が集計されて328円のお釣りとして計上されているのであった。
本当、不思議ね。
覗き込んだ彼女の髪が指先に触れそうになる。喋りながらの吐息さえ伝わってきた。やっぱり胸が苦しいや。だろう？一体何がどうなっているやら、僕にもわからないんだ。
ねえねえ。
彼女はパッと顔を上げると、瞳をくるくるさせた。
本当にこんな金平糖の歌なんて童謡あるのかな。
あるよ。僕は日頃なら恥ずかしくって人前で歌ったりはしないのに、それが一人で口ずさむ時みたいにしてスラスラ流れ出たのは不思議だった。空の星がこぼれたら、いくつも星がこぼれたら、夜更けにそっと降り注ぎ、大地に当たって砕けたよ。赤やブルーや黄緑の光みたいに砕かれて、みんなの寝ているその夜に、こっそりどこかに隠れたよ。誰か見つけてくれるまで、暖かそうな瞬きと、金平糖の形して、こっそりどこかに潜んでる。探そう探そうその光、お祈りしよう幸せを、手のひら握れば暖かく、願いを叶えてくれるでしょう。途切れ間の星々に見守られて、僕は最後まで歌い切った。彼女はキョトンとしている。
歌うまいのね。びっくりしちゃった。
と、クマさんの瞳で言うから。いや、そうか？と、慌ててそっぽを向いた。顔が真っ赤になっているのがバレそうな気がした。けれども噴水がまた、ピラミッドを演出し始めたので、僕らの表情は、青白い照明に隠された。
でも、ポケットさんまかり通るなんて漫画、聞いたこともないわ。
そうなんだ。おかしいよね。僕だって、夢の中でしか見たことないはずなのに。それが今こうして、ここに記されているんだから。
それで、その金平糖の話は、どうなっちゃうのかしら。
途中までしか説明していないものだから、あなたは先が気になり始めたのだろう。夢と違っているかもしれないから、確かめるつもりで読み始めたら、あなたが来てくれたんだ。
ふーん。
としばらく本を見つめている。
ねえねえ。
彼女はまた瞳を輝かせた。まるで目の中にシーイングを変えて星が瞬くような感じだった。あるいはそれは照らし出す街灯の反射に過ぎなかったのかもしれない。けれども僕にはその瞳が好奇心任せに勝手に活動を行っているようにさえつい思われたくらいである。
せっかくだから、残りを読んでよ。私も、最後まで聞きたいよ。だって、気になって、眠れなくなるかもしれないじゃない。
と、児
自分の長袖を引っ張り始めた。また彼女の方が近くなる。僕の顔はますます赤らんだに違いない。心臓のドキドキする鼓動が鼓膜にまで伝わってくる気がした。涼しいはずの体がほてるように熱かった。
うん、それじゃあ読んでみようか。
街灯と噴水に照らされて、僕の真っ赤は君に見破られずに済んだのだろう。彼女は黙ってうなずいた。ちょっと安心して、童話をしおりのところから開き直した。
いいかい？
うん、いいよ。
ただし、朗読家じゃないんだから、もつれるかもしれないぜ。
大丈夫だよ。
僕は活字を拾い始めた。